言お祈りさせていただきたいと思います。神様、この静かな夕べに私たちをあなたの御前に集めてくださいましたことを心から感謝いたします。どうか今あなたの御元に一人一人が帰ることができますように、そしてあなたが与えてくだされ永遠の命を一人一人のものとすることができるように助け導いてください。どうか聖霊ご自身が今この場にご臨在くださって、一人一人にあなたの御声を聞かせてくださいますように、キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。一人の少女が家を出ました。大きな果樹園のあるその家で育った彼女は父親との折り合いがうまくいきませんでした。とても厳しい父親でした。彼女のつけるピアスや彼女の着るミニスカートが父親にとっては我慢できませんでした。いつも怒られました。そして彼女の聴く音楽も父親にとっては許すことのできない音楽でした。そんな父親が鬱陶しくてたまりませんでした。そして彼女は家を飛び出たんです。そして町に行きました。一人の男に拾われました。体を売って生計を立てます。贅沢な暮らしが、楽しい生活がそこに展開されました。ホテルのペントハウスに住み、食事はすべてルームサービスです。そんな生活がしばらく続きました。やっぱりお父さんは間違ってる。私から幸せを、楽しみをすべて奪おうとしてたんだ。どんなに今自分は解き放たれて、こんなに自由で幸せに暮らしていることか。そう少女は錯覚しておりました。ところが一年を経て彼女は病を得たんです。病気になった彼女をもはや男は必要としませんでした。追い出されて路頭に迷います。寒い冬の街の中で彼女は新聞にくるまって寝ておりました。客を取ってもろくな金にはなりませんでした。そんな日、寒さに凍えながら家に帰りたい、そう思ったんです。うちだったらあの犬でさえもっとまともなものを食べてる、あの犬でさえもっと暖かな部屋に住んでる、うちに帰りたい、初めてそう思いました。電話をかけます。3度かけても留守番電話でした。2回は何のメッセージも残しませんでした。しかし3回目、お父さん、お母さん、明日バスで帰ります、どうか駅で待っていてください、もし駅にお父さんとお母さんの姿が見れなかったらそのままカナダに行きます、そうメッセージを残してバスに飛び乗りました。長いバスの旅でした。その間彼女は何度も何度も謝罪の言葉を練習しました。パパごめんなさい、全部私が悪いの、私の勝手がこんなことになってしまって、どうか許してほしい、どうか私をもう一回受け入れてほしい、そんな言葉を繰り返し繰り返し練習しながらバスの旅が続きます。途中で不安になりました。留守番電話にメッセージを残したけど、もしかしたらパパとママはどっか旅行中でそのメッセージを聞いていないかもしれない、どうしてちゃんと話をするまでバスに乗るのを待たなかったんだろう。でもバスを乗り換えるお金はもうありませんでした。そのバスで帰るしかないんです。やがて彼女の育った町の駅にバスが入っていきます。ドキドキしながらお父さんやお母さんが待っていてくれるか目を凝らして見ておりました。するとそのバスの駅に大きな横断幕があって、お帰りなさい、そう書いてありました。そしてその前に あの三角の帽子をかぶった家族や親戚が40人も笛を鳴らしながら待ってたんです。涙をこぼしながら彼女はバスを降りてその家族のもとに行きました。お父さんが出てきます。パパごめんなさい。いいんだ、お前のパーティーがこれから始まるんだ、さあ帰ろう。ふるさとに帰って初めて彼女は久しぶりの安らかなその眠りを経験しました。ふるさとは私たちを幸せにする場所です。私たちに平和を与えてくれる場所です。そして私たちに喜びを与えてくれる場所です。しかし聖書は言います。すべての人間は本当のふるさとから遠く離れたところに生まれてしまっている。その私たち人間が本当のふるさとに帰ること、ふるさとで誠の神、誠の父、誠の親である、そのお方がずっと祈りながら待っている。父のもとに帰ること、私たち一人一人が父のもとに帰ること、それが聖書のメッセージです。一体どうしたら私たちは父のもとに帰ることができるんでしょうか。キリストの言葉、イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。言い換えると、キリストを通るならば誰でも父のもとに行くことができるんです。父のもとには何があるか。父のもとには永遠の命があります。永遠の命を父なる神は私たちに与えたいと思っている。聖書の言う永遠の命、このテーマです。永遠の命の決断、永遠の命って何でしょうか。永遠というのは始めもなく終わりもないこと、これが永遠です。しかし人間はもはや永遠の存在ではありません。誰もが始めを持っています。誕生日を持っているんです。もう一つ、永遠にはいつでもという意味があります。時間を超えていつでもという意味があります。そして命という言葉は、これギリシャ語でゾーエという言葉が使われているんですけど、これは単に生きているということではなくて、幸せに元気にピチピチと生きている、そういう意味です。聖書の言う命ってそういう命なんです。だから永遠の命、神様が私たちに与えたい永遠の命とは、いつでも元気に幸せにピチピチと生きる、そういう命、そういう命を神様は私たち一人一人に与えたい。父のもとにはその命がある。神様のもとに帰るとその命が誰にでも与えられる、誰でもその命を生きることができるということです。私は道であり真理であり命である。私がそこに行く道を知らせる。私はそのような幸せな生き方があなた方にどうできるか、それを教える。私がその元気で幸せな命をあなたに与える。私を通った時にあなた方はみんな父のもとに行ける。キリストはそう言われました。私たち日本人が今、とりわけ1990年代バブルが弾けてから非常に重たい空気の中に生きているという事実をご存知でしょうか。あんまり自覚してないんです。でも日本人の多くが 深い共通の悩みを今抱えていると心理学者たちは言います。代表的な悩み5つご紹介します。1つ目、それなりに幸せに生きてるはずなのに時々寂しさ虚しさに襲われる。物に不自由してるわけではないので、それなりに幸せなんです。だけど時々寂しさ虚しさに襲われる。このために自分は生きてるんだという生きがい、充実感がない。この世に何のために生まれてきたのか、その意味が実感できない。時々すべてが嫌になって投げ出したくなる。人生が大切なものだとは思えなくなる。そして人間はどうせ死ぬんだから、どう生きたって変わらない。生きていても無駄だと思う。心当たりはないでしょうか。なければ幸せです。でも今多くの日本人がこの共通の悩みを抱えている。これはカウンセラーや心理学者が言うことです。確かにそうなのかもしれません。それなりに幸せなはずなんだけれども、寂しさ虚しさを感じ、そして生きがいや充実感がない。何のために生まれてきたのか、その意味がつかめない、実感できない。そしてもう生きていることを投げ出したくなる。どうせ死ぬんだったら生きていても変わらない。生きていても無駄かもしれない。そんな気になってしまう。現代人の無自覚の病、満たされない感、何かが足りない感、そう言われます。満腹なのになんとなく口寂しいという、あの感覚です。お腹いっぱいなんだけどまだ何か食べたくなってしまう。そんな精神的な口寂しさをみんな抱えてるって言うんです。実存的な空虚感と難しく言われています。ある人がこの虚しさに包まれました。石川博之っていう名前の牧師さんです。今牧師ですけど、当時はまだ高校生。何のために生まれてきたんだろう。人間の社会ってなんでこんなに難しいんだろう。どうしてみんな仲良くできないんだろう。もう嫌だ、こんな人間関係もう嫌だ、こんな社会もう嫌だ。そう思って高校卒業した時、石川博之少年は日本を捨ててインドに旅立ちました。そしてインドでずっと悶々としてた。何のために人は生まれてきたんだろう。命の意味って何なんだろうかって悩んでた。でそんなある日、朝から夕方までずっとガンジス川のほとりにしゃがみ込んで水の流れを見てたそうです。一日中。夕方一人のおばあちゃんが彼の背後に近づいてきて彼に聞いたんです。あなた何してるの。多分そのおばあさんその道を行ったり来たりしてずっとその少年がしゃがみ込んでるのを見ていたんだと思います。あなた何してるの。彼答えます。川の流れを見てるんだ。僕もこの川と一緒にどこかへ流れて消えていってしまいたい。孤独感に満ちた言葉です。その言葉を聞いたおばあさんこう言ったそうです。私についておいで。どうせ暇だろ。確かに暇だったのでついていきました。お腹空いただろうと言って煮物を炊いて食事を作ってくれた。その煮物を炊いている時、炭でその煮物を炊いてくれたらしいんですけれども、途中で一つの炭を取り分けて横に置きました。やがて料理ができる頃、取り出された一つの炭が真っ白な灰をかぶって消えておりました。おばあさんその白い灰にまみれた消えてしまった炭を指さしてこう言ったそうです。これが私たち人間、人は誰も一人では生きていけないの。そうなんです。炭は集まると燃えるんですが、 一つでは燃えることができないんです。人間も同じだ。どんなに孤独感に浸っていても人間はそれでは生きていけないんだよって、そう言った。その言葉に動かされて、石川少年はしばらくそのおばあさんのもとに身を寄せることにしたそうです。実はそのおばあさんが後に有名になったマザー・テレサでした。で、そのマザー・テレサのボランティア活動をずっと手伝いながらインドで過ごしていたある日、マザー・テレサとたった二人、一日二人きりになる日があったそうです。その日、彼は心の中にあった問いをマザー・テレサにぶつけます。マザー、どうしたら世界を変えることができるんだろうか。この僕の心の中の世界、そして僕の周りの人間関係、この世界をどうしたら変えることができるんだろうか、そう尋ねました。そしたらマザー・テレサはこう答えたそうです。彼の両手を小さな手で包み込み、彼の目をまっすぐに見ながらこう答えた。ユキ、石川博之ってユキさんって彼は呼ばれてるんですが、ユキ、神の愛が答えよ。人は皆愛されるために生まれたの。あなたもこの神の愛を受けて愛しなさい。涙が止まらなかったそうです。人は皆神から愛されるために作られた。命が与えられている。その愛を受けて愛する。これがあなたの内の世界も、あなたの外の世界も変えるたった一つの道だ。神の愛を受けること、そしてこの神の愛を分け与えること、そこに人の生きるべきたった一つの道がある。石川少年はマザー・テレサのもとでクリスチャンになりました。ところが彼はカトリックにならずプロテスタントになったんですね。神を信じた彼はそれからアフリカのモザンビークという小さな国に行きます。そして20年間その国で内戦で生まれてしまった戦争孤児の世話をして、数年前日本に帰ってきました。日本に帰ってきてびっくりしました。この豊かでこの平和な日本の中に、たくさんのあの戦争の中で貧しさの中で苦しんでいるアフリカの人々にはない現象があったからです。なんでこの平和でこの豊かな日本にこんなことが起こるのか、あるのか、全く理解できませんでした。どういう現象か。毎年3万人以上の人々が自らの命を絶っているという現象。人間関係を避けて家の中にたくさんの人たちが引きこもっている現象。いじめ、そして争いが絶えないこの人間関係、アフリカにはない現象だそうです。どうしてこの国の人間はこんなに傷ついているのか、こんなに病んでるのか。マザー・テレサの言葉が思い出されます。人は皆神から愛されるために生まれたの。この豊かな国、この平和な国は神の愛を知りません。神の愛を受けることを知らない。ふるさとに帰ってないんです。帰るべき父の身元に帰ってない。なんとか人々にこの神の愛を伝えたい。神のもとに帰ることを伝えたい。彼は今愛知県で牧師として、特に心傷ついた人々のために伝道しています。私たち全てがキリストを通して父の身元に帰る必要があるんです。そのイエスが私たちに力の言葉を持って迫ってきます。キリストはこう言われました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。 活という言葉、これギリシャ語ではですね、立ち上がるとか立ち上がらせる、その2つの意味を持っています。私自身立ち上がることのできるものだから、あなたを立ち上がらせることができる、そういう意味です。キリストご自身復活することができるので、あなた方を復活させることができる、そして生き生きと生かすことができる。私を信じる者は、私の言葉に全てを委ねる者は、たとえ心が、魂が今死んでいたとしても、必ず蘇る。必ず元気になることができる。そういう意味です。キリストが出会った一人の人がおりました。一人の女性です。サマリアの女でした。サマリア人というのは、ユダヤ人からは軽蔑されていた人々です。ちょっと詳しくは説明しませんけれども。そして、そのサマリアの地方へキリストが、まあ、ある時、まあ、逃避行でしょうね、多分ユダヤ人との争いを逃れて旅をしていた時のことでした。シカルという町、スカルという町に差し掛かった時、ヤコブの井戸という井戸があって、そこにキリストは座り、そして弟子たちは昼食を買いに出かけていってしまった時、ちょうどお昼の太陽が照って一番暑い時間です。一人のサマリアの女性が水を汲みにやってきた。水を汲むのはもともと女性の仕事ですから、そこに何の不思議さもないんですけれども、ただ昼間太陽が出ている時にその水汲みをやるというのが異常でした。人々は夕暮れあるいは朝早く涼しい時に水を汲むのが常でした。暑い時には誰もその力仕事をしなかった。多分女性は人目を避けて水を汲みに来たんです。そういう女性だった。でその女性とキリストとの会話が始まった時に、やがてその女性が実は5人の男と結婚していたことはあるけれども、その全てと離婚し、今は6番目の男と同棲していることが明らかになっていきます。いろいろな事情があったんでしょう。いろいろな心の闇を抱えた女性です。そんな女性との会話の中でキリストがはっきりと示すんです。私があなた方が待っている聖書に約束されたメシアそのものだって。女性はそのキリストの言葉を受け取って、そして彼女の命が変えられるんです。今まで死んだように暗く沈み込んで人目を避けていた彼女が、その一言のキリストの言葉でよみがえって、町に走っていって、私は今メシアに会ったかもしれない、この人こそメシアかもしれない、人目を避けていた彼が、彼女が次から次へと人々をキリストのもとに連れてくるんです。全く新しい復活が彼女の中で起こりました。キリストに出会った時にこのよみがえりが起こるんです。命が始まるんです。生き生きとした幸せな元気なピシピシした命が始まる。父のもとにキリストを通して連れ戻されるからです。その命をキリストは今日も私たちに与えたいと願っておられます。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証をするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとはしない。ユダヤ人たちは聖書をよく研究しておりました。本当によく聖書を研究しておりました。もう律法学者、聖書学者たちは聖書には一体何語の言葉が書いてあって、何文字の言葉が書かれているか全部数えていた。よく知っておりました。しかし聖書が証ししているキリストが現れたときに、キリストのもとに行こうとはしませんでした。同じように私たち聖書を学びながら、もしキリストというお方を本当に知ることがないならば、それは本当の意味で聖書を学んだことにならないし、その学びは無駄に終わってしまうでしょう。キリストに出会うということ、これが聖書を学ぶ唯一の目的です。そしてこのキリストを通して 永遠の命を得るということ、父のもとに帰るということ、帰郷する、これが私たちが聖書を学ぶ最大の理由です。この学び、このキリストを知るという学び、それが聖書を学ぶということです。そのキリストに対して弟子のペテロがこう言いました。シモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。もう弟子たちはなんとなく分かった。あなた以外に永遠の命への言葉を持っている者はいない。私たちは他の誰のところにも行きませんよ、見捨てませんよ、もう彼は言いました。そうなんです、キリストだけが永遠の命の言葉を持っている。 MOL っていうですね、グループがあるんです。 MOL というのはミッションオブレパーズっていう、言葉の略なんですけど、レパーズっていうのはこれハンセン病ですね、ハンセン氏病の方々のミッション、これはハンセン氏病の方々に宣教しようとする団体グループではなくて、ハンセン氏病の方々自身の宣教団体のことなんですね。で、その MOL ミッションオブレパーズの中心人物の中にちょっと名前忘れた、松村さんという方がいらっしゃいます。もうかなりご高齢、多分まだ生きてらっしゃると思うんですけど、この方がですね、ハンセン氏病だと診断されたのは今から数十年前のことでした。数十年前の日本の社会でこの病気が診断されるということは、その家族は呪われた家族と言われたそうです。もはや兄弟は誰も結婚できなくなる、兄弟にこの病気を持っている人がいるということが分かった途端、兄弟は誰も結婚できなくなる。高熱を発し始めて家で隔離されました。父親は一生懸命この収容所といいましょうか、療養所をですね、探したんですけども、どこもいっぱいで、どこも引き受けてくれません、引き取ってくれない。そこである大病院に大金を積んで引き取ってもらったそうです。その大きな病院はこの入院病棟の別にですね、別棟があって、そこに隔離部屋があって、そこで彼を面倒見てくれるということで引き取ってもらったんです。で、そこに引き取られた松村さん、高熱にうなされて寝ておりました。その枕元で医師が看護師と会話を始めた。その会話の言葉がしっかり彼の耳に届いておりました。もしこの子が死んだら、その遺体はどう処理しようかという話が医師と看護師の間でなされたそうです。で、その会話を聞いた瞬間、あ、これで医者から見放されたと思いました。家族から見捨てられ、医者から見放されて、自分はただ死を待つしかないんだって、死にたい、早く死にたい、家族のためにも早く死んであげたい、そう思ったそうです。ところが自ら死ぬ力がなくて、苦しみの中で時を過ごしていたある日、もう目が開かない、そんな日、パタパタパタスリッパの音が聞こえて誰かが部屋に入ってきた。そしてその気配を感じながらしていると、その人が彼に覆いかぶさるように耳元で囁いてくれたんです。なんて囁いたか、松村さん、たとえ全ての人があなたを見捨てたとしても、神様だけは絶対にあなたを見捨てませんよ、そう言った。びっくりしたそうです。神様、初めて聞いた。しかもその神様は自分を見捨てないという、何なんだろうって思った。次の日、それが看護師の大野さんであることが分かります。一人のクリスチャンの看護師が松村君のことを聞いて、まだ年若い15歳の少年でした。その少年のことを聞いて、彼を励ますためにわざわざ訪ねて、そしてそのメッセージを与えてくれた。たとえ全ての人があなたを見捨てたとしても、神様だけは決してあなたを見捨てない。少年の命に火が灯りました。神様を知りたい、自分を見捨てないという神様を知りたい、そう思いました。そして聖書研究が始まって、 そして彼は父なる神と、そして父なる神が使わされたイエス・キリストを知る者になりました。そしてミッション・オブ・レパーズです。ハンセン氏病患者による宣教団体、このメッセージ、たとえ全ての人はあなたを見捨てたとしても神は絶対にあなたを見捨てないというメッセージは、我々この病気のものだけでなく健康なものも全ての人間が聞かなきゃならないメッセージだと、この宣教団体を彼は作っていくんです。私のもとに帰ってきなさい、私は決してあなたを見捨てない、あなたの命、そんな虚しい命でいいわけはない、そんな寂しい命でいいわけはない、私はあなたをもっと祝福したい、もっと幸せにしたい、もっと元気にしたい、私はそれを願ってる、私はあなたが終わりのない命を生きることを願ってる。キリストご自身こう言われました。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることであります。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。知るという言葉は、聖書の言う知るという言葉は一つになるって言うんです。神様と一つになる、キリストと一つになる、その時永遠の命が始まるんです。神様を本当に知って、キリストを本当に知って一つになった時に、私たちの心に永遠の命が始まります。1982年から私は広島産業学院高校の教師をしておりました。教師をしていた3年目、一人の女子生徒が入学してきました。で、この子は小学生の頃、私が東京で牧師のインターンをしている頃に知っていた女の子でした。で、この子が高校生になって私たちの広島産業学院全寮制の学校に入学してきたんです。入学式が終わった後、彼女は私のところに走ってきてこう言ったんです。先生、あのことは内緒にしといてねって。あのこととしか彼女は言いませんでしたけど、私は全てを理解して分かった、そう答えました。実は彼女には2人のお兄さんがいたんですけれども、この2人のお兄さんは共に知的障害を抱えていたんです。小さい時からお父さんを失った彼女は、お母さんと二人でこの二人のお兄さんの面倒をずっと見てきていたんです。小学校の頃もたびたび教会にやってきて、先生お兄ちゃん見なかったって言うんです。学校からそういうですね、子供たちの通う学校から帰ってきてはたびたびどっか行ってしまう、そんなお兄ちゃんを必死に探しているのが彼女でした。彼女は幼い頃に自分の生涯どうなるんだろうかって、将来どうなるんだろうかって考えてた。ずっとこのお兄ちゃんたちと離れられないよなって、お母さん死んだらどうなるんだろうって、私が全部面倒見なきゃいけない、もう彼女にとって重荷でした。そしてそれはあまり知られたくない秘密でもあったんです。だから先生のことは秘密にしといてねって言いに来た。知られることは彼女にとって恥ずかしいことでもありました。しかし広島産業学院で毎日毎日聖書の話を聞き、賛美歌を歌い、お祈りをして、彼女の心はだんだんだんだん変えられていきます。まさに誠の神を知り、そしてイエス・キリストを知っていくんです。高校3年生になって2学期、彼女はバプテスマを受けたいって言ってきました。まあ普通だったら喜ぶんですけど、私その時思わず答えたのが、 本当にいいのかという質問でした。なぜか、もうずっと彼女も彼女の母親も教会とは関係してたんですけども、神様なんか信じられない、神様の愛なんか信じられない、もし神様が愛だったらどうしてこんな不幸な目に私たちはならなきゃいけないのか、どうしてお父さんがあんなに早く亡くなってこんな重荷私たちは背負わなきゃいけないのかってずっと考えてきてた。それをよく知ってた。神様のこと信じられるのかって、神様が愛だって信じられるのかって、そう思って私は本当にいいのか聞きました。大丈夫って彼女は答えた。そしてバプテスマを受けました。バプテスマを受けた後で手紙をくれました。私は今まで自分は不幸な人間だと考えてきました。でもこの世界に不幸なことなど一つもないのだと考えるようになりました。その事実を不幸だと受け止めた時にだけそのことは不幸になるのだと思います。神様は私に他の人とは違う全く特別な人生を与えてくださったのだと今は思えるようになりました。それでも神様は愛なのだと思います。神を知り、キリストを知った時に彼女の考え方がガラッと変わりました。彼女の心の中に永遠の命が始まったんです。状況が変わったわけではありません。松村さんもそうです。彼もハンセン氏病から解放されたわけではない。しかし神を知ることによって、キリストを知ることによって捉え方が変わっていきます。そして本当に彼の心に、そして彼女の心に生き生きとした幸せな命が始まりました。特別な神様から与えられた命、それを受け取って生きていきたい、それが彼女の願いでした。その永遠の命を受ける道はただ一つ、イエス・キリストを信じるという道であると聖書は言います。キリストを信じるということ、そこには信仰が必要です。今日は信仰の決断というテーマを持ちました、を考えましたけれども、信仰する、信じるということはどういうことなんでしょうか。今から100年ぐらい前ですけれども、1859年ということは150年ぐらい前の話ですね。アメリカとカナダの国境にナイアガラの滝っていうのがありますね。であれ、アメリカ滝とカナダ滝ってこう2つあるんですけども、まあ、そのどちらの滝は分かりませんが、そのナイアガラの滝の上に1本のロープが張られて、そこを一人のカルワサ氏が渡ったんです。300メーター以上のロープ、その上をカルワサ氏が最初アメリカからカナダに向かって渡っていったそうです。見事に渡りきりました。カルワサ氏の名前はチャールズ・ブロディンという名前です。そしてカナダの方でその彼を迎えた群衆はもう大喝采して彼を迎え入れた。よくやった。そしてそのうち声が上がった。もう一回向こうへ帰ってみろって。そしてさらに誰かを肩車して行ってみろって。地上で彼はよくやってたんです。人を肩車して綱渡りをするという曲芸を。それを知ってた人々が肩車して向こうへ帰れって煽ったんですね。でチャールズ・ブロディンはそれを沈めるようにして言いました。皆さん、私が向こうにもう一度誰かを肩車して帰れると思いますか。みんなできれって叫んだんです。できる、やってみろって言ったんです。そこで彼はとりわけ大きな声でやってみろと言った言葉を指さして、あなたで私の肩に乗ってくださいそう言った。そしたら黙っちゃった。 うつむいたんです。視線をそらしたんです。で、次に大きな声で叫んでいた、そういうふうに、じゃああなた、その人もうつむく。で、最後に、前の方に座っていた一人の男に指さして、あなた乗ってくれますか？英語でですね、Do you believe me？ って言った。あなた私ができると信じますか？って。そしたら、Yes！ って答えた。はい。質問を変えました。 Do you trust me？ あなた私に信頼しますか？ Yes！ って答えた。乗ったんです。ヘンリー・コルコートという彼のマネージャーでした。英語で Believe と Trust、 同じ信じるという言葉ですけれども、意味が違うと言われます。 Believe というのは頭で知的に理解すること、信じること。トラストというのは決断して行動すること。だから頭でいくらできるよできるよできるよって言っても、実際にそこに乗るか乗らないかを、これトラストの問題、信頼の問題があるわけです。で、キリストが、ね、私を信じなさいって言った時、それトラストなんです。私に委ねなさいっていうことです。ヘンリー・コルコと肩車して、そしてチャールズ・ボーディーンはアメリカに向かって砂を渡っていきました。3分の2ぐらい渡った時、その渡っている砂を支えている支え砂が何本かあったそうですけど、その1本を酔っ払っていた観客がナイフでピシッ切ってしまった。バランスが崩れました。ロープが異様な揺れを始めた。しばらくの間チャールズ・ブローディンはそこに立ち往生しました。何かが起こったことはよくわかります。そしてヘンリー・コルコートにこう言いました。ヘンリー、いいか、今から君はヘンリー・コルコートじゃない、チャールズ・ブローディンだ。僕と一つになってくれ。僕が右に傾いたら君はバランスを取ろうと思って決して左に行かないでくれ。一緒に右に、左に傾いたら左。いいか、分かった、任せる。チャールズ・ボーディン静かにまた歩き始めます。そして最後は走るようにしてそのロープを渡り切ったと言います。キリストを信じた時に私たちが初めて父の身元に行くことができる。その信じるはトラストです。キリストご自身に全てをお任せしてお委ねして、初めて本当に父のもとに帰り、そして永遠の命を得ることができるようになる。幸せで生き生きとした元気な命を生きることができる。どんなに私たちの環境が嵐に吹き荒れていようとも、重い闇に包まれているかのように見えていたとしても、それでもなお平安と喜びと希望を持つ、そのような命を生きることができる。これが聖書の約束であり招きです。ただそのままで、ありのままでキリストに全てを委ねたときに、必ずキリストがこの父のもとへ、永遠の命のもとへ私たちを導いてくださいます。今日もうひとたび、あるいは初めてこのキリストに全てをお委ねして永遠の命をご自分のものにしていただきたい、そう祈ります。ゴールデンエンジェルスに歌っていただきます。その間どうか心静かにキリストの招きに応えていただきたいと思います。 転換の息子を何とか治してもらおうと弟子たちに頼みました。しかし弟子たちは癒すことができません。でキリストにもう一度願い出たんです。もしできれば息子を癒してください、助けてください。その父親にキリストは言われました。もしできればというのか、信じる者には何でもできる。そう言われて父親は叫びました。信じます。信仰のない私を助けてください。私たちは信じる力さえない弱いものです。キリストに全てを委ねる、そんな信頼も信仰もない弱いものです。でもその弱さの中から、助けてください、信じますと叫ぶとき、その信仰をキリストは受け入れてください。今日キリストを信じてもう一度父のもとに帰り、そして父が与えてくださろうとする永遠の命を自分のものにしたい、そう願われる方がいらっしゃったら、どうかその場にお立ちいただきたいと思います。神様があなたに与えようとしている永遠の命を今日私にもください、そう願われるならば、どうかその場にお立ちいただきたいと思います。パール・ティリヒというアメリカの神学者がこう言いました。信仰とは受容の受容である。つまり神様がすでにあなたを受け入れてくださっているという、その受容を私も受け入れる、これが信仰だ。受容の受容、神様の愛、神様がすでに私たちを受け入れて、私たちを許し、私たちに永遠の命を与えたい、そう願っていることを私たちも受け入れていきたいと思います。お祈りいたします。神様、今日私たち一人一人を愛して、私たち一人一人に永遠の命を与えようとしてくださいます。その心を心から感謝いたします。あなたは私たちが幸せに生きることを、そして生き生きと生きることを心から願ってくださっています。そのためにイエス・キリストを救い主としてお与えくださいました。このイエス・キリストを通って私たちはあなたのもとに帰ることができます。そして永遠の命を得ることができます。感謝いたします。どうか心からあなたに感謝しつつ、その命をいただくことができますように。そして神様、どうか与えられた命を心から喜んで幸せに、そして本当に他の人々の祝福となる命を生きることができるように私たちを導いてください。今日今心からの決心を持って、そしてまた信仰を持って立ち上がってくださった方々の上に、あなたの豊かな祝福を与えくださいますように。そしてまた座っておられる方々の上にも、あなたの豊かな祝福をお与えくださいますように。すべてが御手のうちになることを信じ、心から感謝して、キリストイエスの名によってお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。